リストという仕事をしております。奥主と言います。よろしくお願いいたします。まあ、エヴァンジェリストは、こういう講演したりですね、ブログを書いたり、ツイートしたり、いろんなものを投稿したり、まあ、Facebook とかいろんなところにいますので、よろしければフォローいただいたりですね、ちょっと、お声掛けいただければと思います。非常に珍しい名字なので、多分検索すると一発ですね。他に、あまり IT 系でやってる人がいなくてですね。古典の文学をやってるおばあちゃんが一人奥主っていうのがいるんですけど、その二人がこう上の方にいますんで、まあ一応探していただければと思います。はい。で、今日はこの、昨日はですね、実はここで、まあ、JavaScript と C シャープと C++ のセミナーがあったんですけど、今日はデザインとの組み合わせと、まあ、C++ もやってると思うんですけど、まあ、そんな形でやっております。もし今回ですね、いっぱいになっちゃって入れなかったとかいう同僚の方がいらっしゃったら、今後ですね、同じような内容を品川の方で、マイクロソフトのオフィスの方でもやりますので、タイミングが合わなかったとかいう方がいらっしゃったらですね、そちらにぜひご案内いただければと思います。じゃあ早速内容に入っていきたいと思います。Windows 8ですね。Windows 8のお話をまず最初にさせてください。この画面を見たときにですね、まあ多くの、実はマイクロソフト、Windows 8に関してはですね、情報の発信に関して今までと違うアプローチをとっているんですよね。基本的にマイクロソフトからの情報発信がすごい少ないということにお気づきだと思います。で、まあ、ネットでよく書かれている内容としては、このスタートスクリーンの話が非常に多く見受けられます。スタートメニューが変わったという話ですね。で、この Windows 8のスタートの部分に関して、もうそうなんですけれども、まあ、基本的にですね、製品開発のトップのですね、スティーブン・シノフスキーがよく言っているんですけれども、とにかく Windows 8に関しては、もう一回 Windows をですね、ある意味作り直したというふうに思っていただければいいのかなというふうに思います。で、作り直した部分と今まで積み上げたものを両方うまくですね、組み合わせたものを作ったというふうにスティーブンはよく言ってるんですが、まあ、変わり方というか、皆さんはきっと Windows と聞くと左下にスタートがあるという、もうそういう体感があると思うんですけれども、Windows をお使いいただいていればですね、で、多分それは始まったのは2000の頃ですかね。もうだ十何年以上。そうなんですよね。で、それを変えに行ったわけですね。なので Windows 95、あ、ごめんなさい、Windows 95ですよね。だからもっと前ですね。Windows 95以来の、まあ、Windows のチェンジというふうに呼ばれています。で、まあ、もっと他のですね、役員とかがよく言うのは、いや、DOS が Windows 3.1になったぐらい違うよっていう人もいたりですね、いろいろなんですけれども、まあ、とにかく何をコンセプトに、とにかく目指したのかというと、まあ、タッチなんですよね。この画面は本当にタッチを意識して作った画面になっているわけですが、タッチをしたときに、まあ、非常にこう滑らかにしっかりとスピード感あって動くということで、ファーストアンドフルイッドというふうに英語で呼んでますけれども、そのキーワードで探すとですね、この辺の説明がいっぱいマイクロソフトのサイトで出てきますけど、早く滑らかに動く、まあそういうタッチのインターフェースを作ったというふうに思っていただければと思います。でも、今まで通り、まあマウスとかキーボードが本当に使い勝手悪くなっているかというと、そんなことは全くなくてですね、まあマウスとキーボードに関しても同じように、今までの Windows にないこういうインターフェースになっているんですが、まあいろんなその Windows プラス C キーとかですね、いろんなそのショートカットとか、あとはマウスでですね、四つ角を指してみるとか、いろんなことをすることでですね、実はタッチと似たような操作がちゃんとできるようになっております。で、もう一つ、私はどちらかというと、ものすごいコーダーというよりは、結構インフラの話をよくしてた人間なんですけども、インフラという観点で言うと、Windows 7ではですね、もちろんセキュリティ的なもの、あるいはネットワークのそのベースになっている性能とかですね、そういったものが非常に良くなっているんですね、Windows 7で。で、それをそのまま持ってきて、実はこれは顔であって、Windows の OS 自身はですね、その辺の強化もちゃんとやっているので、いきなり作り直してなくなっちゃったということではなくて、本当に Windows 7のいいところをちゃんと持ってきているというのも覚えておいていただければと思います。で、このスライドは何をお伝えしたいかというとですね、マイクロソフトが何を目指しているのか、 ということです。で、おそらくですね、ちょっと一瞬挙手でアンケートをさせていただきたいんですけど、まず Windows Developer Days にもしいらっしゃった方いらっしゃったらちょっと挙手いただいていいですか。ありがとうございます。で、あと Windows 8のコンシューマープレビューをもうインストールして触ったよという方どのくらいしますか。あ、結構いらっしゃいますね。ありがとうございます。マイクロソフトが目指しているのは、まあ、ネットに記事が出ましたのであれなんですが、スティーブン・シノフスキー責任者がですね、日本に来て講演をやったわけなんですが、一番記事として皆さん取り上げていた、まあ、記者の方の目に触れたのはですね、ホワイトボードサイズの画面、タッチ画面ですね。まあ、あそこにちょうどホワイトボードがありますけれども、80インチクラスのホワイトボードの画面でこの画面が動いているわけですね。つまり今おそらくウェブの世界ではスマートフォンだ、タブレットだということになっているんですけれども、 PC、まあ、PC もありますよね、まあ、Mac というかあると思うんですけれども、実はマイクロソフトが目指しているのはありとあらゆる形のデバイスです。なのでここに出ていますように、ここに出ているのはタブレットと PC と、まあ、一体型ですね。Windows でいうと家庭で使ってテレビとか見るようなパソコンも出てますけれども、まあ、そういったものをここに写真では出しているのですが、実はホワイトボードみたいなサイズになってきたときに、同じようにですね、OS が動く、あるいは、その画面になったときに皆さんがお作りになるアプリケーションがその中で一番いい体験になるように画面設計をこうすべきだというようなところを、まあ、一から作ったわけですね。で、多分ですね、スマートフォンの画面のサイズの画面をそのままホワイトボードサイズに拡大するっていうことをする方はいらっしゃらないと思うんですよね。だから画面領域が多ければ大きいほど当然情報量を出さなきゃいけないという発想になると思うんですよ。なのでそこも含めてメトロスタイルアプリケーションの作り方というのは考えてあります。もう一つ言うと、よくそのショッピングモールとかレストラン街があるときによくこうタッチでレストランを触るとか、まあ、掲示しているもの、あるいはそうですね、広告系でよく出てるスクリーンがあると思うんですけど、ああいったものも、今後タッチのこういう画面がどんどんどんどんいろんなサイズのものが増えてくると言われています。マイクロソフトはそう思っています。それから PC メーカーさんともそういうふうにお話をしているわけなんですが、今まではどうだったかというと、ああいった一品は、専用の機材、専用の例えば OS みたいなもので作ったりとかしている部分も結構あるんですけども、今後はホワイトボードクラス、すごいこと言ってますね、ホワイトボードクラスのサイズのものを触れるようになってくるということは、そういったデバイスもみんな Windows 8のターゲットになっているわけですね。なので Windows で作っている今までも実は ATM って Windows NT が使われてたりとか Windows 95が使われてたりとか結構するわけなんですけれども、そういう世界がですねどんどん広がって、多分利用領域が広がるよというふうに思っているわけですね。ですから普通に Windows の開発をされている方が、今まであんまりこう、まあ、ATM はさすがになんていうんですかね、そういう銀行業務のナレッジがすごく必要になるんで難しいと思うんですけれども、そういったレストランのそういうなんか案内板とかですね、そういったお仕事にどんどんどんどんこうこれが広がりを見せていくわけですね。で、まあちょっとコンセプトビデオとかでは、まあ冷蔵庫になんか出てたりとか、この辺の扉にいきなり画面が出てたりとか、いろいろするようなコンセプトビデオもありますけれども、今後何が起こるかわからないんですよね、そういう意味だと。そういう目でですね、Windows 8っていうのを見てほしいなというふうに思っているわけです。で、タッチとかマウスとかキーボード、さっき言いました、どれでもいけるように、考えてやっています。なのでよく基調講演のデモとかでバーッとあるのが、一回タッチでザーッと触ってみて、その後マウスとかキーボードでもバンバンバンバン動かしてみるっていうのをやってるんですが、この後も少しやってみたいと思うんですけど、まあ、そういうインターフェースの部分に関してかなりこう洗練を目指して頑張って作りました。もう一つはですね、ここに明確には書いてないんですけれども、例えば今までは X86、X64 というプラットフォームで作ってきた、Windows なんですけれども、それに加えて、まあ、ARM と呼ばれている新しい、要は AMD さんでもなくインテルさんでもない、 チップを使ったデバイスに対しても対応をしていくということで、そういったものも出てくるわけですね。なので広がりがそこでもありますし、あとチップセットがどんどんどんどん良くなっていくにつれてマシンの性能も良くなるわけですね。皆さんの体感も良くなる。だからどんどんどんどんその速くて滑らかなデバイスっていうのが作りやすくなってくるわけですけど、そういうものがどんどん出てくるよというふうに思ってください。今日ディテールを何もお伝えできないんですけれども、例えばこのメーカーさんがこのデバイスを出すよとか言えないわけなんですが、そういった内容でどんどんどんどん皆さん開発をされていて出てくるよというふうに思っていただければと思います。じゃあちょっと見てみますか。これが Windows 8 の、 最初の画面ですね。よく結構触ってらっしゃる方が多かったので省きながら行きたいと思いますけど、ログオンをするときに、写真をこうなぞりながらログオンするタイプのログオンとかもあったりするんですけど、それはちょっと置いといて、今日はメトロスタイルアプリ開発に関わるようなところをですね、ちょっとやりたいと思うんですけど、基本的に、これタッチのデバイスなんですね。実はこのキーボードがついている、ハイブリッド的なデバイスなんですけど、このタッチでこう動くのもこう滑らかにこうパンパン動くわけですね。でも一つ一番皆さんにタッチのデバイス手に入れられたらですね、見てほしいなと思うのがズームですね。こう2点でこう、さすがに片手だといけましたね、はい、これセマンティックズームっていう機能なんですけど、こういった形でですね、展開をしていくということですね。これ数えると今いくつぐらいあるんでしょうかね。多分ワングループ10ぐらいだとして、40ぐらいあるとしましょう。今 Windows 皆さんもしお使いいただいているとすると、 Windows の中にはきっと数十万個のファイルが、多分ウイルスの検索とかしてみると出ますよね。数十万個のファイルと、ひょっとするとあまり再インストールをされない方であればプログラムはものすごい数あるわけですね。ものすごい数あるんですよ。で、場合によっては解像度によってではスタートメニューがスクロールしちゃってるようなケースもあると思うんですけど、それが実はこのスタートスクリーンを作った原因です。なのでこれだけの領域があればいくらでも出せるわけですね。で、2つあるんです。まずこの点で、これは実はセマンティックズームするとですね、このグルーピングを変えたりとか、グループをこう選んでグループの名前をつけて、2番目だからこれでもいいか、こんな感じでですねやると、このグループがこうできたりとかですねするわけですね。なので、こうやって使うというのが一つあります。で、もう一つは、下のバーですね、アプリバーがあるんですけど、このバーを出すと、実はこのアプリっていう、すべてのアプリっていうのを選ぶと全部こう出てくるんですね。私の感覚ではこれが実は スタートメニューだと思ってます。なんせ全部載ってるので。で、実は広げるというところが、こうグルーピングされているわけですね。こんな形で使う。もう一つは、実は、とってもインフラな人なので、もともと、このまま打つんですね。キーを。そうすると、いきなりいけるんですね。スタートスクリーンから。この3つの体験を通して、実は、今までのスタートメニューより使っていると便利になると思います。こういう形の、実は、いろんなユーザーさんに実際に、何ですかね、表から見えないミラーの後ろでこう見ながら、実際にユーザーがどういうふうにこういう画面を作るのかみたいなプロトタイピングを散々した結果、これがいいということでこのデザインになっているわけですね。なので、例えばもし皆さんの中にいらっしゃるかもしれないですし、お友達で管理者の人がいたら管理者実行しにくいって言うと思うんですけど、こういうことですね。マウスでやると右クリックすると出るんですけど、下のバーにこういうふうにあったりとかですね、しますし、あとは、他にもいろいろ手があるんですけど、例えば、これそのまま動くかな。はい。Windows のショートカットキーは Windows 7の時からそのまま持ってきてますから、今、コントロール、シフト、エスケープとかをしましたけど、タスクマネージャーいきなり起動したりとか、いろんなものはそのまま動くわけですね。で、せっかくなんで、シナリオにないものを少しやってみたいと思うんですけど、ちょっと言うの忘れたんですが、この今日お見せしているスライドというのは本社で決められたスライドになっているので、スライド自身ちょっと日本語が若干おかしいところとか、あと冗長なところがあったりするんですけれども、少し飛ばしながら行く部分 を作りますので、今日はせっかくなんでいろいろなものをご覧いただこうと思います。 これ新しいタスクマネージャーなんですよね。結構デザイン良くなってですね、一番最初は多分こういうふうに表示されるんですね。簡易表示でね、まあ、こんなものがあったりとか、まあ、これ実は Windows 7であったものを良くしたエリアの一つだったりするんですね。あと例えば Windows PowerShell を使ってたりすると、 PowerShell っていう、まあ、シェルとコマンドで言うとコマンドがものすごい増えました。 Windows 8のベースをちゃんと管理するためのものもしっかりと拡張されているわけですね。なのであまり何でしょうね、 Windows を完全に作り直したっていう人がいるんですけど、そうではなくてですね、両方のポジショニングがあるわけですね。じゃああとスタートスクリーンの話をもう少ししたいと思うんですけども、今ドラッグするとかタイルの動かし、これ一つ一つをタイルと、アイコンではなくてタイルと呼ぶんですね。でこのタイル の見てるとわかると思うんですけど、こう動きがあるんですね。でこのコンセプトは、Windows Phone から来ている部分もあるんですけども、要はメトロスタイルなんですね。でメトロスタイルの中でかつアプリケーションを起動しなくてもユーザーに情報を届ける機能というのを実装しようとしているのがこのライブタイルというものなんですね。なのでこれアプリケーションから実は制御ができるんですね。皆さんがお作りになられたアプリケーションであれば、まあ、そこに何かアプリを起動しなくても分かる情報というものを提供したい場合、まあ、これを使うことができるわけですね。であとは検索、この右側からこう出すこのバーですね、右側のね、このチャームと呼んでいる部分なんですけども、これが最初実はコンシューマープレビューを触っておられると分かったと思うんですが、慣れないんですよね。でこれが何をやってくれるのかというと、下から行きましょうかね。設定ってやると、まあ、今までコントロールパネルに行ってやりたかったようなことがここから行けるようになったりとか、実はシャットダウンの仕方が分かりにくいんですよね、最初。だけどここから行くんですね。なので、この右側を出して、設定とやると、まあ、コントロールパネルだったり、今まで、タスクトレイにあったような機能は全部ここにあるので、まあ、ここから見ていただくといいと思います。で、設定という観点で言うと、左側で選んでいるメインタスクのアプリケーションの設定が出るんですね。今スタートスクリーンなんで OS 自身の設定がこう出ているわけですけど、まあそうじゃない。アプリを起動しているときはアプリの設定画面にこれが変わるわけですね。で、こういって、まあデバイスはデバイスなんで印刷とか画面とかですね、この辺の制御ですね。で、次、起動しちゃいました。よいしょ。ピュッ。Windows はこうやってタブレットっぽいんですけど、アプリケーションを落とすこともできるんですね。まあ、こういうようなところもあったりとか。で、スタートを押すと、もちろんスタートの切り替え、この画面への戻りですね。で、あとはこの検索と共有です。これがアプリケーションに非常に大きな、影響があります。まあ、今日この後お話ししていく中でも登場しますけれども、要は、ブラウザーを例えばこう開いている状況で、キネクトを誰が検索したのかちょっとよくわからないですけど、まあ、この状態があるじゃないですか。こういうページがあって、まあ、これを誰かにツイートしたいとか共有したいって言った瞬間に、普通だったら多分、ここからツイートボタンとかがウェブページに埋められていて、そこからツイートするとか、Facebook で共有するってなるんですけど、ページ側じゃなくて OS にその機能を持たしているんですね。だから例えば共有ってやると、まあ、こういう形でですね、いろんなアプリケーションがこう、来た情報に対して、共有に対応できるアプリケーションが出てきます。で、この考え方が結構重要で、アプリケーションが今まで自分で情報発信をするっていうストーリーが多かったんですね。黒を閉じて。そうじゃなくて、アプリケーションとアプリケーションが今まで、見たこともない出会いをする。まあ、それがこの Windows 8のこのチャームとかですね、この共有あるいは検索に当たる部分ですね。ちょっと感覚が湧きにくいかもしれないんですけど、ソーシャルの例が一番まあシンプルな連携ですね。で、これからはもっと違う連携が生まれてくるんじゃないかなというふうに期待しています。マイクロソフトとしては。なので皆さんは、ご自身のアプリケーションからとにかく何かいろんな機能を実装するだけじゃなくて、他のアプリケーションから利用されることも想定することによって、今までなかったような使い勝手、が生まれる、まあ、それを理解していただいてですね、この共有コントラクトというんですけど、 OS が間に介在するので、 OS とある意味契約をしているような意味合いなんですけど、まあ、そこの部分をですね、うまく使っていただいて、まあ、新しいそのアプリケーション間連携というのをこう実装いただきたいという部分です。 で逆になんかいいことばっかり言ってそうなんで悪いことも言いましょう。実はメトロスタイルアプリケーションというのは非常にサンドボックスです。なので、今までデスクトップアプリケーションで作ったものをあの Windows 7までで作ったアプリケーションをそのままメトロスタイルに持ってくるという発想は本当は正しくないです。正しくないです。なぜならば、かなり管理者権限でいろんなことをしちゃっているようなアプリケーションが非常に多いわけなんですけど、それをここに持ってきても実はあの動作できないというようなケースが結構あるので、メトロスタイルアプリケーションの特徴とどういうアプリケーションが向いているのかというのをしっかりとですね見ていただいた方がいいというふうに思います。さすがにちょっと喋りすぎてきたんでちょっとスライドに戻らせてもらいますが、よいしょ、はい、ちょっと戻りますか、はい。まあ、一応いろんなデモを見せましたけれども、まあ、相互に連携するアプリケーションですね。相互に連携するアプリケーション、ここが結構重要なのと、もうタッチも非常に重要ですね。で、夢中になれるって書いてあるんですけど、そこの話をしませんでした。 IE が結構いい例なんですけれども、これメトロスタイルの IE ですね。 IE はメトロスタイルの IE ともう一つデスクトップ側の IE 両方存在するんですね。まあ、こういう形です。で、デスクトップ側の IE なんですけど、まあ、これはデスクトップ側なんで完全に同じですね。あのバージョンが i10 ですけど、 i10 になっていて、まあ、フラッシュとかシルバーライトとか、あのいわゆるウェブサイトで使われているようなそのプラグインのテクノロジーも全部こっち側動きます。ただこちら側の IE ですね、こちら側の IE はプラグインフリー設計になっています。なのでマイクロソフトのシルバーライトも動かないです。フラッシュも動きません。アクティブ X も動きませんというものになっております。で、これは流れとして HTML5 の流れにマイクロソフトもこれは載っておりますので、基本的には、そういうプラグインがこちら動かないということを今日お持ち帰りいただきたいなと思います。 JavaScript の部屋なんです。多分この辺が気になる方多いんじゃないかなと思って言っていますが、まあ、そういう形になっているんですね。で、このデザインにちょっと注目いただきたいんですけど、これが標準の状態です。つまり何も周りにない、要は今はこのページをじーっと見たいわけですね。このページの中に集中したいわけですね、ユーザーは。なので他のものを何も見せないようにする、全画面で動くことを前提としている。それがメトロスタイルアプリケーションです。なので何かアクションを起こしたいときだけ動かすわけですね。そうすると、まあ、こういうふうに次のページに行きたいからアドレスを打つとこが出てきたり、あるいは上が新しいタブ構造なんですけど、まあ、タブを出したりということになるわけですね。まあ、IE がいい例なんでちょうど使ってみました。よいしょ、これもいいあれタイミングでこうなったのでちょっと見せちゃいますけど、まあ、こういうふうにデスクトップとあのメトロスタイルの同居表示みたいなのができるんですね。で、メトロスタイルアプリケーションって左側に今パサッとはめてるんですけれども、まあ、320ピクセルの領域でこう表示するっていうスナップっていうですね、あの表示領域を持つことができます。で、アプリケーションによってはこれブラウザーなんであまり良くないんですけれど、アプリケーションによっては例えば右側でメインの仕事をしていて左側で音楽を流しているとかですね、右側でメインの仕事をしていて左側に何かあの通知が来るようなものを表示しておいて、まあ、何か来たら逆にそっち側を、こうやって広げてですね、こっちをメインの画面にしてという形ですね。で、デスクトップ側をあのスナップしているときはこういうふうにアプリケーションの、その窓の種類がこう出るわけですね。まあ、こういう形です。で、ポイントとしてはすごい細かいんですけど、320ピクセルがスナップですね。で、その横に実は今バーをこうやってこう動かして、私もこうやって動かしてるわけなんですけど、このバーが22ピクセルあるらしいんですよ。なので、それと左側が VGA、1024768で今構成されてます。これが 1366×768 になるはずなんですね。なので、スナップをするための画面の最低スペックは 1366×768 というスペックになります。で、メトロスタイルアプリケーションが起動するための最低スペックは 1024×768 です。まあ、この2つの数字を覚えておくと、あの今後ですね、マシンを Windows 8対応のマシンをもしご購入になるときにあの迷わないで済むと思います。 1366.76% 以上であれば今言っていたものは全部動くということになります。結構デモとかで困るんですよね。プロジェクターがまだ対応してないんですよね、結構。なので あまりメトロスタイルアプリケーションのデモはできるんだけど、スナップのデモが結構できなかったりするんですね。今日もこれ1366で表示してます。でなんとなくなんですけど、今この解像度で縦に4行ですね、タイルを表示しているわけですけども、ちょうど外にデモで置いている HP さんのタッチスマートを Windows 7機に Windows 8を放り込んでるわけですけど、あれを見る限りだと6段出てますね。でもっと大きい画面だともっと出るんですね。ということで実はどんどんここが可変になってるんですね。ここの動きが可変で動くというのを覚えておいていただければと思います。要は情報量を画面に適した量だけ表示するという、そのコンセプトもスタートメニューもちゃんとやっているということになります。あまりシナリオにないことをバンバン喋ってるとあれですね、時間が厳しくなりそうなのでそろそろ戻ります。はい、ということで、いろんなデバイス、いろんなアーキテクチャのエクスペリエンスがあるんですね。このポイントが結構重要です。でそろそろ本格的にじゃあメトロスタイルアプリケーション開発に関わる部分に入っていきたいと思います。でマイクロソフト一番 IT 企業の中でですね、研究開発費を一番使っている会社とよく言われているんですけれども、そんな中からキネクトみたいなデバイスが生まれたりとか、あとはそうですね、なんか天体系を観測するなんかいろんな技術が生まれたりとか、いろんなことが起こってるんですけど、その中での Windows の開発投資ですねの中で、最も今回重要視した4つがここに挙げられています。で何回も言ってるので、2番目はちょっと飛ばしましょう。要は画面 要はすごく複雑化して、プログラムとかがすごく多くなったその環境における Windows の、あるべき姿っていうのを一生懸命作った、ユーザーエクスペリエンスは当然やったわけですね。で次がですね、 Windows ランタイムと呼ばれている新しいランタイムになります。でこれが WinRT と省略されたりするんですけれども、次のスライドとかでですね、ちょっとお話をします。でそれからもう一つ3つ目にちょっと上行ったり下行ったりして申し訳ないんですけども、3番目が新しいアプリケーションの実行環境ですね。さっきサンドボックスだよっていうような話もしましたし、チャームで要は検索とか共有でアプリケーション連携をするんだよというような話もしました。その辺の話、それからこれもですね、結構記事になっている注目度満点のものですが、 Windows Store ですね。今までマイクロソフトの、Windows のですね、アプリケーションをインストールするときは、従来からあるセットアップエグゼを叩くか、MSI ファイルを実行するか、で形状としては CD に入っているとか DVD に入っているとか、ダウンロードしてそれをインストールするとかいう話をしてたと思うんですけど、今回はそうではなくて Windows Store からインストールをするというものになっています。で後でも出てくるかもしれないですけど、ここで言ってしまうと、企業内で使う場合どうなるのという観点については、ちょっと情報がまだ不足しているので、あまりディテールに触れられないんですけれども、サイドローディングと呼ばれているテクノロジーで、企業内に関しては企業内のある格納庫から配布をするということが一応想定されています。なので後でメカニズムが出てきたときにもう少し話をしたいと思います。で開発に関わる部分、これをちょっとアニメーションあったんですけど飛ばしてですね、いきなりこの全貌からお話をしたいと思うんですけども、右側が今までの Windows の機能をそのまま合わせ持っているところです。で必ずこれ書かれている幅でですね、デスクトップはなんかこんなちっちゃくなっちゃってるよっていうふうに皆さん思うんですけど、実はそうではないんですね。デスクトップも重要な Windows 8のポーションになっているんです。ただWindows 7がベースになって互換性が非常に高いので、あまり議論というか皆さんに情報発信をする必要がない部分でもありますし、今回のメインであるメトロスタイルアプリケーションがどうしても大きくこう書かれているわけなんですけど、デスクトップはデスクトップアプリが動く場所としてちゃんとあるので、そのまま複雑なアプリケーションとかですね、今までの 例えば Win32 を使ったアプリケーションとか、シルバーライトを使ったアプリケーション、あるいはブラウザーアプリケーションですね。この部屋であればブラウザーで動くようなアプリケーションもそのまま動きますから、そのままそちらでお使いいただければいいということになるんですね。ただその新しい画面の形とかですね、いろんな利用用途を考えていったときに、汎用的にこのデザインの方がいいねと言って研究して作ったのがメトロスタイルアプリケーションなんですね。なので今後本当の意味でのものすごい種類のマルチデバイスに対応していくということであれば、メトロスタイルアプリを作った方がいいよねということになってくるわけですね。で、メトロスタイルアプリケーションを作るときにですね、まあこういうふうに書かれてるわけですが、要は画面設計を何でするのか、それから実際の後ろのロジックを何で書くのかというふうに分かれているんですね。で、画面設計の部分に関しては C++、C#、VB においては XAML を使いますと。で、HTML、CSS を JavaScript を使う場合は使うわけですね。なので右側のブラウザアプリケーションで動いているものをそのまま持ってくるということも想定しているわけですね。ただブラウザーで表示されているアプリケーションが、皆さん作られているページが全部タッチに対応してますかという話で言うと、非常にそのタッチをしやすい大きな表示の大きなボタンになっているようなケースはなくて、大概そのまま使った場合には拡大をすることが前提になってしまうと思うんですけども、そういう世界ではなくて、メトロスタイルアプリケーションとしてタッチで操作されることを前提とした画面設計をするというストーリーにおいては全く同じにはならないわけですね。で、そこをちゃんとやっていかないと、本当の意味でのマルチデバイスに非常に対応しにくいわけですから、まあそういったところも込みで、でも言語と画面設計においては全く同じこういうテクノロジーを使えますと。プラス、IE に関して言うと、この左側のメトロスタイルアプリケーションのこの構造ですね。この構造自身が動作する、その下にあるエンジン何が動いてるのっていうと、実は違うプロセスで動くんですね。iExplorer Exe では動かないんですけれども、WWA Host Exe というエグゼで動くんですけど、そういうプロセス名で、さっきタスクマネージャーで見てると、実は動かしてるとあるわけなんですが、その中で同じエンジンを使います。なので、IE の中で動作するものは、基本的には同じ JavaScript の解釈もするし、HTML の解釈もするし、CSS の解釈もするようになってるんです、中で。同じエンジン使ってます。いや、ひょっとすると IE が今後チューニングされてさらに速くなると、メトロスタイルアプリケーションも JavaScript で書かれたやつ速くなる。そういう世界になるわけですね。まあ、こういう構造になっています。プラス、まあ WinRT ですね。右側でまあ Win32 とか .NET とかですね、シルバーライトって書いてあるところの横にまあ書いてあるわけですけども、フレームワークではないんですね。左にシステムサービスって書いてあるんですが、かなり OS のコンポーネントの一部に近い状態だと思ってください。なので、ネイティブにアプリケーションを書く。まあ、C++ でこう、パフォーマンスを目指して C++ でこう書くっていうのが結構今まで Windows での文化だったんですけれども、かなり低いところのこのレイヤーのこういう関数を直接 JavaScript でも叩けるわけですね。ということで、実は、今までに比べると、はるかにですね、パフォーマンスサインは多分ないというふうに思ってください。それで、それぞれメリット、デメリットがあるので、パフォーマンス比較の話もよく出るんですけど、まあ、そこをまず議論するよりも、まず皆さんの周りでこのアプリケーションを作りたいときにどういうリソースの方がいらっしゃいますかと。だから Web を書かれる方が多いんだったら JavaScript を選んでくださいということにもう素直になるということですね。で、どうしてももう本当にもう何ですかね、本当にそんなことが JavaScript を使っているようなアプリケーションで起こるのかどうか分かんないですけど、かなりこう内部処理のなんか、何ですかね、どれくらいの単位を言えばいいかちょっと分かんないですけど、1000分の1秒ぐらいの動きの遅さが出てるから困るみたいなアプリケーションであれば、多分 C++ なんでしょうね。 Windows 上で動いているので、まあ、そういうような例えば考え方はあるんでしょうけど、まあ、そういう世界がこう JavaScript でWindows ネイティブのアプリケーションを書けるようになったというのがポイントなのと、デスクトップは今まで通り動くので、デスクトップ上は今までのアプリケーションそのままお使いいただけますよということですね。はい。で、WinRT のところなんですけど、まあ、WinRT がというよりは、このデモどうしようかなって今悩んでるんですが、一応やりましょうか。はい。ここ JavaScript としての概要なんで、C++ のデモをやるかどうかちょっと悩ましいんですが、一応ちょっとやってみましょう。C++ の世界を少しご覧いただきましょう。これ Visual Studio ですね。Visual Studio 11。 ベータです。今、外でこの DVD 配っているものそのものなんで、まあ、大きいんで、ダウンロードするよりは、お持ち帰りいただいた方が便利かなと思うんで、ぜひ、お持ち帰りください。で、まあ、こう、プロジェクトとかですね、やると、よいしょ、ちょっと拡大しないと。はい。あ、隠れちゃってる。よいしょ。まあ、言語がこう、並んでるわけですよね。だから、ビジュアルベーシックとか、C シャープとか、C++。興味がある方は F シャープとかもこうあったりするんですけど、まあ、ここに JavaScript ってこうあるわけですね。で、メトロスタイルってやると、もうメトロスタイル書けるわけです。JavaScript で、こうやって。で、今回は今、若干 C++ のデモをすると宣言しているので、C++ ちょっと使います。で、新しいアプリケーションですね。コロンコロンって書いてあるのがとっても C シャープっぽい、あの C++ っぽいと思うんですけど、まあ、この辺の、こういう形になるんですね。ザムルっていうのが今開いている、要は画面デザインでマークアップはザムルなんですね。ここにこう出ていて、この設計の通りこう画面が出るわけですね。で、フィットオールとかやると、まあ、これが実際の画面に、とてもタブレットを意識しているのがこう分かりやすいと思うんですけれど、まあ、こんな感じになっていて、で例えばボタンを追加するとかいうのはこのグリッドが配置されているので、この中にですね、例えば、ボタンみたいなやっていくとですね、ビジュアルスタジオが今非常にこう頭がいいというか、どんどんこういうふうに入力支援をしてくれるわけですね、まあ、インテリセンスと呼んでいるわけですけれども、コンテンツですね、打っちゃえばどんどんこう支援が楽になっていくんですけど、でどんどんこう入れてくれてですね、まああまり私ビジュアルスタジオというか C++ の人じゃないので、あんまりこうスイスイやってないですけれど、まあ、こんな風にですね、今クリックとかタブとか、まあ、そういう形でどんどんやっちゃってるんですけど、これ例えば大なりを書くとですね、こうマークアップ埋めてくれたりとかですね、非常にこう便利です。でこのイベントハンドラーですね、これをこう書くのにもいきなりこう出てくるわけですから、まあ、これに対してまあ書きます。ちょっと黙ってますけど、一生懸命打たせてください。ですね。はい、まあ、こんな感じでですね、要はポップアップ出そうとしてるんですけど、これぐらいのコードでどんなものが出るのかを見てほしくてですね、書いております、今一生懸命。でここにも結構重要なキーワードがあるんですね。昭和シンクっていうのを使うんですけれども、まあ、これも若干触れます。はい、多分これでいくんじゃないかな。よいしょ。まあ、1個ボタンをデザインザムル側で配置して、で実際にアプリケーションをこう実行しているということなんですけれど、お、なんか来た来た、ちょっと遅いのはマシンのせいですね。今書いたコードはボタンをグリッドに配置して、でデフォルト位置左側に行くんで、まあ、左側にこう出ていて、でクリックすると、まあ、こうなるわけですね。おっと、よいしょ、はい、これがメトロスタイルアプリでのハローワールドです。今まで Windows のアプリケーションでハローワールド書くとコマンドプロンプトでですね、ハローワールドってポコッと表示されるだけだったんですけど、メトロスタイルアプリケーションにおいてはこうなるわけですね。で、まあ、C の画面でですねやっていたので、まあ、ちょっとその辺もちょっと見てみますか。隠しちゃってたんですけど、よいしょ、あ、これ一回止めないとここが止まんないんですよね。よいしょ、よいしょ。 C++ の世界では同じなんですよね、今までと。だからアプリケーション go.exe っていうので動いてるんですね。コンパイルされて Windows のそのあれと同じ動きになっています。これをパッケージしてコンパイルして、そういう exe ができて、それで動いてるって感じになるんですけど、JavaScript で動くときはちょっと違うんですね。まあ、そこの部分が結構重要だったりするんですけど、まあ、こういうふうに実は動くというのをちょっとご覧いただきました。これ C++ の世界で画面の設計のやり方とかですね、これが Windows すごい、Windows っぽい部分だったりします。まあ、こういうところですね。 で、本当にネイティブで動いているので、まあ、非常にライトにですね、動くアプリケーションがこう作れるわけですね。で、WinRT の API そのものは、実はネイティブで作られているので、まあ、ものすごいライトな API になっていて、で、それぞれ Windows 上の、まあ、いろんな各種の機能を全部使える、ように作られているわけですね。なので、今までネイティブで、例えば JavaScript で何か、デバイスを触りたいとか言うと結構大変だったと思うんですけども、Windows 上のありとあらゆるものがここから触れるように作られているわけですね。それも、言語の差別なくできているわけです。はい。で、XAML をどう使うのかとか、まあ、C++ 持ってきたらこうなるよみたいなとこは、まあ、ここは JavaScript なんで、ここはちょっとパスしようと思うんですけど、まあ、とにかくいろんなものがですね、使えるんですね。デバイス、特に、最近の Web 系の開発だと、まあ、よく結構注目されるのがセンサーとか、GPS とか、まあ、そういったものがデバイスって書いてあるエリアですけど、今、Windows 8でですね、まあ、いろいろ見られていて注目されてるのが結構 NFC とかですね。いうのが結構面白いですね。今後面白いデバイスが出てくると思います。で、それを使ってですね、いろんなアプリケーションを、まあ、カードかざすとか、なんかいろんな面白いシナリオが出てくると思います。で、それ以外ですね、通信系とか、まあ、もっと基本部分でですね、メモリーとか、暗号化とか、あと、メトロスタイルアプリケーションを考えるときに、今までと本当にマインドチェンジをしていただきたいなと思うのが、Windows Store があることによって、皆さんは日本の中でだけ動くアプリケーションを作らなくていいんですよ。例えばアメリカの人が使うようなアプリケーションもぜひ作ってほしいんですね。で、Windows Store に上げるだけで、それが米国にもっていうふうに指定するだけで使ってもらえるわけですから、そこの部分に関しては、英語の UI を作ったり、まあ、いろいろしなければいけないんですけど、まあ、そういったテクノロジー部分もですね、しっかりとこう、支えてくれるものを持っています。はい。ちょっと C シャープは飛ばしましょう。これ同じデモをするようになってるんで。で、一つ、さっきの C++ のデモでですね、ご紹介しなかった点があります。口頭でちょっと言いましたけど、小アシンクっていう関数を呼んでたんですが、小アシンクは、アシンクっていうのは非同期なわけですね。で、基本 Windows RT API は非同期です。非同期処理になります。なので、皆さんこれから多分ですね、非同期処理に慣れていただく必要があります。なので、ウェブで言うとワーカーを使う処理みたいなものを想像していただくといいと思うんですけど、そういった処理の仕方を同時並行で動かすような仕掛けを、覚えていただく必要があります。で、なんでこんな設計にしたのかっていうことなんですが、速くて滑らかに動かないといけないんです、 OS が。で、そのためには底辺にあるこんな API が50ミリセック以上、50ミリ秒以上の時間をそれぞれの関数に呼び出してかけてるわけにいかないんですね。早くて滑らかにならないんです。なので全部50ミリ秒以上かかりそうな処理は全部非同期に実装したんですね。まあ、結果、まあ、WinRT API は非同期であるということになったわけです。なので、普通のアプリケーションの作り方の中でも同時処理を実装する、まあ、その辺のテクニックが要求されてくるよというところが結構重要ですし、WinRT API は何でもできるわけですけれども、それに対して、まあ、この代表的な3つの言語しか書いてないんですけど、この3つの言語が使って、アクセスできるわけになります。で、ざっくり言うとこんな感じなんですよね。で、HTML、JavaScript のアプリの場合は、何が媒介になっているかというと、チャクラのエンジンが媒介になっています。トライデントとチャクラで IE は動いているわけですけど、同じチャクラのエンジン、JavaScript 解釈エンジンを使っているわけですね、このパターンで言うと。なので、そこを吸収してくれるのはチャクラがやっていますということになるんですね。はい。で、ここからメトロスタイルアプリケーションの具体的な、今日この後デザインのセッションがあるんで、デザイン受講される方はですね、そこで詳しく聞いてほしいんですけれど、その考え方とか、いろんな観点を聞いてほしいんですけど、OS がそういうふうにいろんなコンセプトを持って作られているので、アプリケーション側もこういうコンセプトで作ってくださいというふうにしているのがこれなんですね。で、特にその今までと違うことができるので、それをうまく使っていくというところもぜひやっていただきたいんですね。例えばコントラクトを使って、まあ、OS 経由でですね、他のアプリケーションとつないでいく部分だったりとか、あとは、まあ、タイルを使っている部分とかですね。まあそういった形でうまくこう Windows 8のいろんな要素を使っていただきたいかなというところですね。 デザインに関してはちょっとここでは触れずに、デザイン編の方に譲りたいと思います。はい、実行環境、かなり質問が多いところでもあるんですけど、実行環境に関しては Windows Store からですというのは申し上げた通りなんですね。で、パッケージという形で、実は落ちてきます。で、実際にアプリケーションを開発した時もパッケージになるんですね。で、パッケージが、このパッケージマネージャーというものに処理されて、左側のこの青い四角は、Windows Store のアプリケーションだと思ってください。Windows Store アプリケーション。要は、ここにある、この買い物袋みたいな、このアプリケーションですね。で、それを、の中からアプリケーションを選ぶと、このマネージャーがその指示に従って、Windows Store、マイクロソフトがホストしている Windows Store の方に取りに行って、で、それが落ちてきて実際に配置されるということなんですね。で、配置に関してなんですけれども、今までは Windows のアプリケーションというのは、設計が従来のものを引きずっているものであればあるほど、マシーンに対してのインストールなんですね。だから例えば H キーローカルマシーンのレジストリに何かを書いてるみたいな、そんなストーリーがあったはずなんですけれども、今現段階のコンシューマープレビューではユーザー単位のインストールになっています。だからアイコンが出るだけとかいう世界でユーザー別になってるんじゃなくて、インストールがユーザー別になっています。こういう形になっています。これ変わるかもしれないんで、ちょっとそこだけ注意ですね。はい。で、登録情報と実際にそのインストールされている先で、これで入って、スタートスクリーンに、タイルができて実行という形になります。はい。で、どんな形になっているのかというとですね、この AppX パッケージと呼ばれる一番外の外側のこの四角が AppX なんですけど、 AppX パッケージが実は実態です。で、AppX パッケージを、中を覗いていくと、実は AppX マニフェスト XML というようなものがあって、要はこのアプリケーションの属性が全部そこに書かれています。で、これ自身はですね、ブロックマップというようなものがあって、簡単に言うとですね、中を改変することをやってしまうとアプリが動かなくなるんですね、これによって。で、あとは署名も付けられていますし、まあ、こういう形です。で、AppX っていう拡張子のものを見つけたら、拡張子を ZIP に変えてください。要は ZIP でパッケージされてるんです。これは。なので、Office の、DocX とか XLSX と同じような構造で考えてもらうといいんですけど、ただもうちょっと複雑になってるんですね。このブロックマップによって。なので、まあ、こういう形で落ちています。なので、Windows Store から落ちてきたものが、この形で、まあ、展開されていくんですけれども、ファイルとアセットに関しては JavaScript の場合はもちろん HTML であり JS ファイルであり CSS ファイルですね。そういう形でこうパックされるんですね。これが JavaScript で動かすときのメトロスタイルアプリケーションのパッケージになるわけですね。で、結構その実行がサンドボックスだって話をずいぶん前にちょっとしましたけれども、サンドボックスになっている一つ、もう一つ、まあ、実際にこれ実態見てもらいますけれども、例えばアプリケーションが私はインターネットが必要ですと宣言をしないといけないですね。インターネット通信するとき、まあ、こういった厳しさがあるんです。なので、例えばウェブカメラを使うんであればウェブカメラを使いますと宣言しないといけないんです。アプリケーションが、それがマニフェストに書かれて、それに従って権限を渡して動かすんですね。よくスマートフォンとかでも今のユーザーさんの位置をサーバーに渡していいですかみたいなものをメッセージ出すと思うんですけど、あれと同じ感覚のものですね。なので、まあ、要はセキュリティ面でですね、こういうものをしっかりと作っているわけです。あと何か変な攻撃が起こらないようにですね、まあ、こういった形でしっかりと管理されています。はい。で、マニフェストの話なので、マニフェストの部分ちょっと見てみたいと思うんですけど、まあ、C++ だとちょっとそろそろ皆さん JavaScript の部屋なんで多いと言われそうなので、そろそろ JavaScript で開きたいと思うんですが、よいしょ、これ落とした方が早いかな。はい。じゃあ JavaScript のですね、ところで、さっき若干ここにあったのはご覧いただいたと思うんで、 JavaScript 開いてメトロスタイルで、何でもいいんですけど、じゃあグリッドアプリケーションにしましょうか。グリッドアプリケーションはメトロスタイルの、まあ、代表的なレイアウトですね。タイルがこう並んでいるタイプのやつですね。で、実行するとですね、まあ、なんか だいぶちょっとほっとしたっていう人もいるんじゃないかと思うんですが、まあ、普通に HTML がこうあるわけですね。HTML があって、HTML があって、JS があって、CSS があってという形になっているわけですね。はい。まあ、こんな状態。で、この中に JavaScript の場合にも UPX マニフェストというのがこうあるわけですね。で、この UPX マニフェストをよく見るとですね、いろんなものがこう定義されているんです。まあ、もう起動するページ奴隷とかももちろんあるんですけれども、タブレットとかですね、新しいデバイスに対応することを考えているので、今までどれに対応するかっていうところを、実は皆さん、いろんなデバイスでもし開発をされていたら、これ全部頑張らないといけないと思うんですけど、結構サポートしてくれるんです、ライブラリーが。なので、この辺を選んでおくと、それに対応したように動きます、このテンプレート自身が。で、あとは、こうロゴですね。ロゴだって、これってタイルだと思うんですけど、タイルですね。タイルのところに出てくる。タイルって、半分のものと大きいものがあったと思うんですけど、大きいものもこう定義ができるんですね。で、大きいものは 310×150 ピクセルってこう決まってるんですね。はい。で、あとはこういう背景色とか、Windows のアプリケーションなんで、起動してきた時には、一旦なんかロゴが出るとかですね。製品名が出るみたいなところがこう設定されるんですけど、まあその辺のものとかですね、あります。で、ここは結構あれなんですけど、今の部分のデモしたいのはここですね。結構いろいろあると思うんですけど、要は音楽ライブラリーにアクセスそもそもしたいんだけど、っていうところの宣言は、ここでちゃんとしないといけないんです。ピッと。これをしないと、コードちゃんと動きませんので、この権限をもらうためにこういうことをします。で、まあ、プライバシーに関わる、個人情報とかに関わる部分に関しては、当然のことながらそこをメッセージ出さないといけないというか、お作法が出てくるわけですね。そういったところを注意しながら、まあ、いろいろ作っていくことになります。はい。まあ、いろいろあるんですよね。で、あとパッケージするときの、まあ、情報とか、こんな感じの情報があるわけですね。なんか、よくソーシャルのアプリケーションを作るときにこんなストーリーでこう取ってきてこう貼ってとかいうのがあるんですけど、この辺の情報を持ってって Windows Store に実は登録するストーリーになるんですね。はい。まあ、これがマニフェストですね。はい。で、例えば、もう HTML ですし、HTML のなんかデモしろというあれが結構あるので入れとくと、結構もうですね、ここにドックタイプ HTML5 って出てますけど、HTML5 で、まあ普通にですね、何がいいですか？ヘッダー？ヘッダー。今出てこないか。ちょっと待ってくださいね。ん？ここどこなんだ？今。ヘッドの中なんですね。よいしょ。まあ見慣れたものがですね、いっぱい出てくると思いますけど、かなりこの入力支援のところもですね、力入れてますね。だから選べばもう書けるわけですね。もういっぱい、こういう、覚えなくてもいいんで、まあ結構読されるってよく言われるんですけれど、スキルがどんどん落ちていくみたいなこともよく言われるんですが、まあ、かなり便利にですね、JavaScript に関しても、マークアップに関してもですね、支援してくれるんで、これ非常に便利に使えるということになります。はい。マニフェストに関しては、そんな感じですね。はい。で、ここですサンドボックスな世界の部分。ここ結構重要ですね。デスクトップアプリケーション。今までの Windows のアプリケーションであればですね、プロセス間通信っていうのは、まあ、受け取り側がいて、送る側がいれば、まあ、成り立っているわけですね。基本的には。で、受け取る側がどんなものを受け取るかによって受け取れるわけですが、実はプロセスが完全に分離しています。メトロスタイルアプリケーションと。メトロスタイルアプリケーションは。メトロスタイルアプリケーションとデスクトップアプリケーション間も同じです。なので、非常に、なんか簡単にサービスを1個作って、そことやり取りするメトロスタイルアプリ作ればいいんだっていうのはできないんです。できないと思った方がいいです。そういうルールになってるんですね。で、どうやってやるかというと、コントラクト経由で行くか、もしくはクラウド経由で行くか、まあそういったようなストーリーを描いていただく必要があります。原則ですね。原則。で、そういうストーリーでしかできないというシナリオが存在するということを覚えて帰ってください。結構何でもかんでもデスクトップアプリ持ってきて、そのままメトロスタイルのデザインにすればいいっていう、そういう発想になりがちなんですけど、そうじゃないというのを覚えて帰ってください。結構重要なポイントです。 で、今までの Windows のアプリケーションとまた違う点が次にこの状態遷移としてあります。これスマホとかだと結構体験していると思うんで、まああんまりこう違和感がないかもしれないんですが、メトロスタイルアプリケーションに関しては、実行中というステータスと一時停止のステータスと完全に終了しちゃうステータスが存在します。で、実行中なのは全画面なんで、一番前にあるアプリケーションが実行中ですね、ある意味。で、その後、中断処理をですね、実はして一時停止をするフェーズがあります。こういうのを OS がやるんですね、一時停止。で、その時、一時停止するとき、サスペンドとかも言いますけれども、英語で。その時に、アプリケーションの一時保存情報は保存をする必要があります。で、5秒以内に終わらせる必要があるので、まあ、普段から大量にそんな保存しなきゃいけないようなアプリケーションの場合は、普段からですね、まあ、非同期にこう保存をしておくっていう、そういうロジックを組んどかないといけないんですね。で、実際にサスペンドした時には5秒で終わる部分だけをやって、で、最後、その後どうなるかというとですね、通知が来ない、実は終了をするというですね、ターミネートするっていうのが存在します。なので、リソース、メモリが圧迫してきたんで、メモリから追い出したいというふうに OS が思った時には終了します。そこのロジックは、多分リソースを食っていれば食っているほど、多分その対象になりやすいというふうに聞いています。これちょっと変わるかもしれないんで、今の感覚的なものでお伝えしておきます。なので、一時停止するときに必ず状態保存をしてください。メトロスタイルアプリケーションで。まあもちろん申し上げた通り、大量に状態を保存しなきゃいけない状態をそもそも作り出さないでくださいということですね。まあ、こういう動きをします。で、一時停止しているときはメモリ上に載っているので、戻ってくるときにはものすごく早く戻ってきますが、終了してしまったら完全にもう一回ロードし直しになるので、普通の起動時間になりますということですね。はい。で、まあ、アプリのデータとかユーザーのデータとかいろいろありますけれども、いろんなものが使えるのでですね、それ自身、さっきのマニフェストで指定していただいて、利用するというような形で考えていただければというふうに思います。まあ、JavaScript 系、HTML5 系の関連 API とかで、例えば、キャッシュとかあると思うんですけど、そういったものを使うみたいなストーリーももちろんあるので、そういうようなストーリーも後でちょっと出てきます。ローミングですね。で、実はこれ、ローカルストレージに物を置いているものについても、実は、マイクロソフトアカウントごとにデータ同期をしているという動きがあるので、クラウド越しに実はこの辺を共有するっていうストーリーが出てきます。まあ、スカイドライブがまた変わってですね、スカイドライブが実は同期機能を持ったんですけれども、まあ、そういったところとの連動みたいなものも含め、実はマイクロソフトアカウントがこういう同期をするようになっています。で、インフラレベルとアプリレベルがあります。で、インフラレベルはどちらかというと、壁紙が一緒とか、その辺ですね。そういうものも持っていきます。で、なんでそんなことになるかというと、Windows 8は、今まで言うと Live ID ですね。Live ID でログオンが直接できるんですね。今までローカルのアカウントかドメインのアカウントだったと思うんですけど、Live ID で、クラウドの ID でそのままログオンができます。で、クラウドの ID でログオンしていることによって、クラウド経由でこういう同期が行われるわけですね。もう一つ、Windows Store に、開発者としてそのものを登録するため、Visual Studio の動き的にも、Microsoft アカウント、まあ、Live ID を Microsoft アカウントと呼び始めたんですけど、が必要です。だから Visual Studio を起動して、Metro Style Application を作り始めようとすると、Microsoft アカウントの入力を求められます。この登録をしないといけないんですね。まあ、そういう動きになっていますんで、今後そこの部分との密接なこのつながりが出てくるっていうのも覚えておいてください。はい。結構いろんなことを話しました。もう左行ったり右行ったりしてすごい分かりにくかったかもしれないんですが、とにかく今までの Windows と同じその信頼性を持った状態で、このメトロスタイルアプリケーションというのがいろんなものを要求してくるわけですね。で、いろんな、まあ、ここに書いてあるものって、ちょっと説明がしにくいので、ちょっとパスしようかなと思うんですけど、まあ、ネイティブに JavaScript で Windows 上のアプリケーションが書けるというポイントと、全画面であるということと、まあ、サスペンドしたりするよということと、あと、実はサンドボックスなんで結構厳しいよと、この辺を覚えておいていただけるといいのかなというふうには思います。 はい。で、興味津々な方が多い Windows ストアの話に行きます。あと30分くらいですかね。はい。行きましょう。で、Windows ストア、あまり詳細が今日概要なんで入ってないんですけれども、まあ、簡単に申し上げられるところだけ申し上げておきます。前代未聞って訳はどうなのかと思うんですけど、まあ、スティーブン・シノフスキーがよくやるデモの中で、まあ、Windows は5億台ですと言ってるんですよね、世界で。まあ、その、なんていうんですかね、出荷台数的な、その、あるタイムスパンにおけるものですね。で、他のプラットフォームに加えて全部足しても Windows の方が多いですよっていうような話をよくするんですけど、まあ、それは置いといて、皆さんにとっては、その、可能性だらけだと思うんですよ。要は、今まではパッケージにして売るっていうのが Windows のモデルなんですよね、結構。まあ、そのパッケージにしたのをダウンロード販売するなんていうモデルもあったわけですけども、最初からマイクロソフトがストアを提供しているという、この状態において、アプリケーションを配布するのが、まあ、すごくしやすいわけです。しかも、マイクロソフトがリーチしている国は、ほとんどの国にリーチしていますので、まあ、わからないですが、皆さんのアプリケーションが中東で素晴らしかったんで使われているのがすごく伸びましたとかですね。そういうことが非常に簡単に起こるわけですね。で、JavaScript の部屋なんで、皆さんも他の多分プラットフォームでですね、そういうのを体験なさってるんじゃないかなと思うんで、ここはどちらかというと、ビジネスモデル一番最高発といえば最高発なので、非常に柔軟にできるようになっているというのが特徴です。はい。ということでですね、七三になってるんですよね、ビジネスモデルが。だから同じなんですけど、売れ始めると8人になります。要は開発者の方が8取れるようになってくるのが Windows ストアですね。で、Windows ストアのもっといいところは、まあ、企業内でももちろんそういう展開するストーリーがですね、出てくるんですけれど、サイドローディングっていう言葉でですね、インターネット検索していただければ、Windows でですね、そういうものがあんまり一般用語なのかな、サイドローディングって。まあ、そういうようなですね、ものがあったりします。企業内で配布したいとかいうときは、そういうところを見ていただければと思います。あんまりまだ出てないです。出てないです。ブログとかに出てるぐらいかもしれないです、Windows ストアの。はい。まあ、ストアに関して、まあ、何かご質問があれば、後で、来ていただければと思います。あんまり休憩時間がないんで、あれなんですけど、もしよければ来てください。で、まあ、Windows、こういういろんな状況があってですね、こういうポイントがありますというのだけ出してます。この後、まだ JavaScript 部分があるんでですね、ここからですね。で、コントロールの話、この資料は、まあ、資料としてこんなものが使えるよっていうのだけ覚えておいていただければと思います。で、実際にここに入る前にですね、これを持って帰ってほしいなと思っている理由を1個簡単にご説明します。ですね、これパワーポイントで今動かしてるんですけど、このアルチメイトを入れると面白いものが入るんですよ。ここにですね、ストーリーボーディングっていうのがこうあるんですけど、ここに。これ標準機能じゃないです、パワーポイントの。これを、このアルチメイトをインストールするとこれが入ってくるんですね。で、これが入ってくると何が面白いかというとですね、普通画面設計ってどうやって皆さんやってるんでしょうかね。画面設計するときに、まあ面白い機能がこう使えるんですね。この中に画面書いちゃうのもちょっと難しいんですけど、書いちゃおうか。大胆に、プレゼン中に。まあ、なんか、こう、あるじゃないですか。パワーポイントの機能を使って、メトロ画面のデザインができるんです。これが入ると。なので、こう、アップバーをこう入れてみたりですね。で、キーボードがこう表示されるケースがあるよみたいな、こんなところの機能があったりするので、で、これ、無償版の Visual Studio 11じゃ入らないんですね。なので、まあ、ベータでも、今後出てくるそのビルドでもですね、このアルチメイト以上をちょっと探しておいてください。この辺非常に便利に使えると思います。この Tips 昨日は言わなかったんですけど、今日は言っておきます。はい。じゃあ、ここからですね、駆け足で残りの時間を使って、じゃあ特徴的に JavaScript の部分ですね、お話をしていきます。はい。まあ、これはいいでしょう。これ一番最後に言っちゃったのかな。言ってないですね。これですね。はい。なので、JavaScript のところに注目をすると、ここの色がついている部分ですね。今まで通りお話をしていた部分です。でも結構お話ししました。要はインターネットエクスプローラーのコンポーネントを両方結構使ってるよというところですね。まあ、こういう形です。で、実行状況としては、まあ、ある WWA ホストエグゼというものの中で、同じエンジンがコンポーネントが読み込まれて動きます。それ見れるかな？ちょっと待ってくださいね。 ジャランさんあたりが JavaScript だった気がしますが、こうしといて、こうしといて、よいしょ。で、これを出して、詳細とかを見るとですね、ここにあると思うんですけれど、おっとっとっとっと、消えちゃいましたね、画面から。ちょっと待ってくださいね。ちょっと一回ちっちゃくしましょうか。WWEXE、ホストエグゼっていうのがあるんです。これです、これ。これが、JavaScript が動いたときの、実はメトロスタイルアプリが動いたときのものです。これが実際にメモリを食っているっていうのがこう見えると思います。で、デバッグしてるときも同じように出るんですね。例えばこれ何もしてないやつですよね、確か。これ、ヘッダーのタグ消しとかないと。よいしょ。よいしょ。何もしていないグリッドのテンプレート、ここまでやってくれるんですね。何もしてないですよね。あとコンテンツ埋めてっていうところまで。で、デザインのそのアプリケーションのその階層的な話がデザイン編であるので、その辺を聞いていただきたいんですけど、これは途中の動きというか、この後選択してさらにその詳細を見るような画面なので、こういうふうになってるんですけども、例えばこうクリックするとこうなるわけですね。ここまでテンプレートでできてるんです。で、もうタッチもこうもう対応できてるんです、これだけで。何もしてないんです、今。で、この辺をこのまま使っていただくという感じになるんですけど、この状態で、ビジュアルスタジオを使っていただければ、この下にですね、実は出てるんですよ、実行が。で、実行で WWE ホストエグゼが動いてるよみたいなところもちゃんと出ていますので、その辺も見ていただくといいかもしれないですね。なので、今までのブラウザだと、お使いのブラウザ、きっとインターネットエクスプローラー使っていただいていると心から信じてますが、インターネットエクスプローラーの、i エクスプローラーエグゼ、もしくはペケペケエグゼの中で動いてるんじゃなくて、こっちは別のプロセスの中で動くよっていうことですね。この辺を覚えておいていただくと。でも、構造的には同じエンジンをその上で乗っけて動いているので、同じように、動作する感覚でいいと思います。で、この IE のコンポーネントをいっぱい使っている関係上、IE の知識があった方がいいと思うんですよね。で、特に今 HTML5 だとか、関連 API だとかですね、CSS3 だとかいろいろ出てくると思うんですけど、その辺が、今 IE9 レベルだとどこまで対応していて、IE10 レベルだとどこまで対応しているかっていうのが非常に重要なポイントだと思うんですね。なので、ここをもしご覧になっていない方がは、私結構 IE の、プレゼンとかもしたんですけれども、この間の Windows Developer Days も実は IE のセッションやったんですが、IE 側の、この進捗状況っていうのをちょっとお伝えしたいと思います。で、i9 のタイミングで、ハードウェアアクセラレーションが、いや、GPU のパワーを使ってものすごく速く動くよというモードになったんですけども、その時に安定している仕様、要は変更が、ブラウザー間であまりこう差が出ないところまでいっている、そういう仕様だけを取り込んだ関係上、どうも、HTML5 の対応状況のよく比較論でですね、プレスさんにいい感じのネタを提供してると思うんですけど、それだけじゃなくて、i9 のその愚直な進み方というか、要は本当に変わらないようになった仕様だけを入れてるっていうのを持って帰っていただければなというふうに思うんですね。これ別に i9 だけじゃなくて10でも同じことをやろうとしてるんですが、10に関してはですね、相当対応しました。もう結構、いい感じでもう対応が進んでいるので、もう相当なことができるようになっています。HTML5、ちょっとちっちゃいんでお手元で見ていただきたいんですけども、HTML5 に関して、これ9じゃなくて10です。上間違ってますね。インデックス DB とかですね、ドラッグ&ドロップとか、いろんなものが、多分皆さんがよく使われるようなワーカーの話とか、ソケットとか、そういうものもですね、対応できているので、ここをうまくですね、使っていただければというふうに思います。で、同じものをメトロスタイルアプリケーションの中で使えるわけなんですね。なので、そこがポイントです。なので、i10 でここまで対応したんで、じゃあメトロスタイルアプリもこう動くはず。で、今、ベータ版なんで、実はネット上を見ると、あれ、ブラウザの中で動くんだけど、こっち動かないみたいなこともあるんですけれど、基本的には、同じエンジンを使っていて、違うプロセス内で、かつその、 厳しい環境で動かしているから動作が違うみたいなところが多く出てくるので、どちらかというと技術的にはここはうまく使えるよということになります。 Windows 8の一般的な CSS3 機能というよりは、まあ、CSS3 が持っているいろんなものが使えるよということだけ持って帰っていただければいいのかなというふうに思います。皆さんこの辺はお調べになられていて知っているものばかりだと思うんですけど、で1個だけですね、多分デザイン編をもしこの受講いただけるんであれば出てくるのが、グラデーションはメトロスタイルに合わないんですね。グラデーションは合わないです。だからなんか綺麗なんでグラデーションをつい使うんですけれども、実は集中するっていうところに反するんですね。要はすごくターゲティングされているコンテンツに見えなくなるんですね、グラデーションが入ると。なのでそこら辺のテクニックはこの後もし受講お時間があって受講いただけるんであれば、後ろのセッションでですねそういうのをやります。はい。で、まあ、ハードウェアのアクセレレーションが Windows 7からすごいパワフルになったんですけど、その機能と、をうまく使って IE が早く動いている、そのエンジンそのものを使って Windows 8上でも同じように、早く動くよということですね。で、CSS3 のデモっていうか、なんかどちらかというと、IE の世界の話はこっちじゃない方がいいですね。ちょっと待ってください。よいしょ。デスクトップ側の IE でいきましょう。こっちにお気に入りを確か。じゃないか。いくつかご覧いただきたいと思います。もし私の今までいろんなことをやってきてるんですけど、セッションご覧になっている方はですね、ひょっとするとこれご覧になったことがあるかもしれないですが、テストドライブ、IE のテストドライブというサイトがあります。IE テストドライブ。で、これは、こういう URL なんですけど、ここに行くとですね、いろんな、その、なんですかね、CSS の新しい機能だったり HTML5 の新しい機能を使ったようないろんなものがですねサンプルとして出てきます。で、IE が開発中はどんどんここ新しいプラットフォームプレビューが出るとここが増えるっていう、まあそういう仕組みになってるんですけども、いろんな面白いアプリケーションがあるので、ぜひ試してみてください。で、例えば各関数、まあいろんなそのこれとかはオフラインブラウジングウィスインデックスと DB とか書いてあるわけですね。なのでそういう テクニックを使うそのサンプルとしてこういうのが非常にいいものになっています。で、CSS3 に関しては、相手が何を対応しているかというのはこの B って書いてある、これビルドっていう去年あった米国で初めて Windows 8 の, その開発者プレビューが出たイベントがあるんですけど、まあ、ここの中にですねいいこのサンプルがあります。例えばこういうやつですね、よくデモするんですけど、 3D トランスフォームとか使うには、まあ、どれでも良いのですが、まあ、この辺にしてみますか。こういうものがですね、こういうやつですね、トランスフォームって このページの便利なところはですね、ここにそのライブでここにスタイルが変わっていってくれるんで、これコピーすればいいんですね、そのまま。これをうまくこう使っていただくと面白いかなという感じですね。で、あとは、そうですね、マルチカラムとかもこうあるのかな。なんか、どこをどういじるとあれなのかちょっと忘れてしまったんですけど、ここをこうすると増えていくんですかね。こう、この辺の、まあ CSS、勉強なさっていると当然のことながらこんなことあるよっていう話だと思うんですが、まあ、この辺をやっているもの、こういうところが結構便利ですね。で、あと IE の対応状況を知りたいよっていうところで言うと、テスティングセンター、これです。 IE テスティングセンターというキーワードで多分検索すると、どの検索エンジンでも出ると思うんですけど、この春日井が実はこの後デザインを喋るわけですが、こうなってるんですね。これマイクロソフトの、実際の、ものですね。IE10 コンシューマープレビューっていうのが、コンシューマープレビュー上に入ってるものなので、プラトンプレビュー5って呼んでるやつなんですけど、かなりグリーンですよね。で、この辺はもうちょっと忘れてください。僕、ここの話する気は全くありませんので、もちろんこれよりずっと進んだものであればもう全部グリーンだと思うんですけど、そこの議論をしたいんじゃなくて、i9 と i10 の状況です。こうなってるんですね。なので、安心して HTML5 使えると思うんですよ、もう。で、できるだけマイクロソフトも新しいバージョンのブラウザを使っていただくようにですね、一生懸命マーケティングこれからやっていきますし、Windows 7に i9 が搭載されているので、少なくとも、ここのレベルまでは、結構近くに見えている状況になってきているので、そう思って HTML5 を安心して使っていただければというふうに思いたくてですね、これ出したんですね。で、このページも、 なんか特定のその仕様の確認をするのに便利なんで、よかったらこれ使っていただければと思うんですけど、まあ、CSS 行くとここに直接行っちゃうんですが、SVG とか、例えば、この辺ですね。よく i9 がこけるやつとかいうやつですね。そのまま、W3C にマイクロソフトが提示したテストがそのまま動くので、各ブラウザでこれ使ってみると面白いと思います。実際に、動くんですよね。あと、ランのボタンがあって、いきなりテストが走り出すやつもあったりとかですね。なかなか面白いんですけど、で、ゆえになんかおかしいのでフェールだよっていう風になっているんですね。このテストによって。で、これマイクロソフトが勝手に作ったんじゃなくて、W3C に提出したテストそのものが載ってますんで、結構便利に使えるんじゃないかなと思います。CSS に関してはさっきのところの、i テストドライブのですね、ところを見ていただくと、まあ非常に便利かなと。こういう、この辺ですね。このビルドの B ですね。あと、このページ自身は、かなり、右下のクリックをすると、HTML5 のデモがうわーっとあるんですよね。で、あと、それぞれ、いろんなスピードものがあったり、グラフィックの動作ものがあったりとか、いろいろあるので、まあ、便利に、ここもぜひお使いください。iTest Drive。で、パフォーマンストリックとか言うと、これは IE の実は、製品開発部の人間が作ったんですけど、まあ、プレゼンテーション、パワーポイントでしないでブラウザーでするパターンのサンプルですね。まあ、この辺とかなかなか面白いので、これちょっとロードに時間かかるんで止めちゃいます。ここになんかこう進むマークとかが出てですね、使えるんですけど、結構面白いです。あとは困った時ここから行くといいのが、実は i10 で何が変わったかっていうですね、こういう開発者向けガイドっていうのがあるんですね。で、この開発者向けガイドに行くと、まだ開発中ですよね。まだ製品版が Windows 8出てませんし、i10 そのものも出てないんですけど、ごめんなさい、製品として完全に完成してないんですけれども、途上においてですね、一応もうこういうふうに翻訳もされているものがあります。ですから、ここを見ていただくと、ウェブワーカーに関してどうなのみたいな話がこうあってですね、こういうことに対応しているよとか動くよみたいな話を、うまくここからです、拾って使っていただければと思います。IE で何か困ったら、ここは開発者ガイドを見ていただくといいかなという気がします。はい。ちょっと余談が多くなっちゃいましたけど、まあ、CSS3 関係そういう、もの、もしくは、ま、他のものに関しても今、一般的なことをご案内しましたので、うまくテストドライブとか使っていただければと思います。はい。ね、一般的な、Windows 8のっていう主語がついてるのがちょっと微妙なんですけれど、いや、普通に HTML5 の機能だと思うんですが、まあ、こういったものをですね、ぜひ取り入れてアプリケーション作ってみてくださいということですよね。そのまま持ってきて使ってくださいということですね。当然、動かないものとかがまだ 100% 全ての仕様が動くブラウザはまだ世の中に存在してないはずなので、同じようにですね、動かないものもあるとは思うんですけれど、一般的によく言われているものはですね、動くようになっているわけですから、うまく使ってください。はい。これちょっと飛ばしましょう。はい。ツール。もうすでにですね、Visual Studio 11の、まあ、これ、今 Express じゃなくてこれ Archimate を入れてるんですけれども、Archimate の画面の動きっていうのはもうこれでご覧いただいていますよね、今までね。で、さっき、デザインの画面が出てきたと思うんですけれど、ここにはデザインの画面がないですよね。で、基本、どうやってデザインしてほしいかなんですけれど、ぜひですね、ちょっとこれを閉じちゃいますか。ここからそのまま呼び出せると思うんですけど、ブレンドっていうツールがあるんですね。ブレンド for Visual Studio。で、これをですね、開きます。で、Visual Studio の中から飛べるんですけれど、今はあえて別に開きますが、今やっていたですね、サンプル、まあいろいろずっと続いてるんですけれど、まあ例えばこの、グリッドのサンプルですね。そのまま実行したやつをロードしてみたいと思います。まあ、こういうふうにですね、全画面でこう画面設計ができるのと、あと面白いのが、ここにライブドムって書いてあるんですけど、いや、ドムが、ロードされたドムがそのままこう表示される、こんな仕掛けがあったりとかですね、結構便利にいろいろできるんですよね。なので、ここはですね、うまく使っていただきたいなと思うんですよね。で、これ、よいしょ。ビジュアルスタジオで編集とかですね、いろいろあると思うんですけど。で、こうなっていて。 いろんなことがこの中でできるので、まあ、うまくここをですね、このブレンドも使ってみていただきたいなと思います。で、特にこの JavaScript モデルでのこのブレンドって初めて出たんですけれども、まあ、本当にいろんなことができるので、なかなか面白いですね。まあ、ここに JavaScript 的な要素もこういろいろ出てくるんですけれど、まあ、この辺をうまく使ってですね、やると面白いです。で、ここに面白いものがあります。シミュレーターがついているんですよね。なので、基本的に、もうこれからどんどんどんどん画面が大きくなっていく一方なんですけれど、こんなすごい解像度の状況表示とかですね、ができちゃうんですね。拡大している状態でやるとわけわかんないんですけれど、はい。まあ、よいしょ。こんな感じでですね、実際にそのスケールと動きをこう見ていくとかですね、あとは縦、とかこうなるよみたいな、この設計の状況とかをですね、ここで作り出せるんですね。はい、まあ、結構使い勝手はあるんじゃないかなと思うんで、面白いんで、ぜひこれも見ていただければなというふうに思います。ビジュアルスタジオはまあいいですね。はい、これ重要なんですよ。基本的に JavaScript だからそのまま持ってくれば動く。その通りです。言語解釈できるので、チャクラが。持ってきてできるんですけれど、いきなりさっきみたいにタッチに対応するとか、メトロスタイルのタッチ操作とかですね、グリッドの表示とか、あそこまで手で完璧に最初から作るのって非常に大変なわけですよね。で、それを実はサポートしてくれてるライブラリがこの子なんですね。なので、Win.js で覚えてもらえればいいと思うんですけど、Win.js を使ってメトロスタイルアプリを書くっていうのが JavaScript バージョンでは良いと。それになれ、これに慣れた方がいいというふうに思います。なので、Visual Studio をこう起動してですね、さっきのプロジェクト6、アプリケーション6をこう開くとですね、このテンプレートの中に、もうここに何回も登場してたんですけれど、ここにもうスクリプトとしてこれをベースとか UI とか、UI の部分が基本的にその操作の部分をやってくれてたりとかですね、してるので、スケルトンの中にも入ってる。まあ、これらのコンポーネントの組み合わせを Win.js と呼んでるんですね。だからライブラリーだったり、あとはスタイルシートもあるんじゃないかな。こういったものですね。グループディテールページ CSS とかって多分 Win.js の一部なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、こういったものをですね、最初から取り除かずにブランクで書くんじゃなくて、こういったものが入ってる状況から始めた方が、メトロスタイルアプリを書くときは便利なので、できればビジュアルスタジオのテンプレートをそのまま引っ張ってくるのがシンプルです。すごい簡単にできてますよね。あと、コンテンツ埋めたり、JS 書いたり、あとは、スタイルシートをいじくったりというところにだけになるので、まあ、その辺はうまく使っていただければと思います。で、デモしなかったことが1個あるんで、ここ、そのままやっちゃいますけれど、スタイルシートですね。で、スタイルシートの使い方、ちょっと、あれですね。MS のプレフィックス使っちゃってるんですけれども、メディアクエリを使って、-MS ビューステートみたいなので、これスナップビューのことです。320ピクセルですね。だからその時は、このデザインみたいな書き方が、こう、あるので、まあ、この辺をうまく使っていただくというとこなんですけど、ブレンド使うとその辺を、だから、あの中でできるんで、結構、ブレンドを使っていろいろやるっていうのがいいんじゃないかなというふうに思っております。対話型設計ツール、まあ、ブレンドとか、まあ、いろんなものを用意しているので、まあ、基本は、皆さん一からとかどっかから持ってきてっていうふうに思われると思うんですけど、この Win.js が入ってるところに組み込んだ方がいいですよっていうポイントですね。で、Win.js はこんなものの組み合わせですということで、いろんなものがあります。まあ、テンプレートもあれば、アニメーションもあればですね、コントロールもあるんですね、これ用の。なので、この辺をうまく使ってください。Win.js を学ぶことが結構、メトロスタイルの環境になれることかなというふうに思います。はい。で、このサンプルはどっかでまた出しますので、ここはちょっとパスしましょう。Win.js がどう動いてるかっていうところを見るだけなんで、そのまま、さっき Win.js のライブラリをそのまま取り込んでたのをもうご覧いただいているのでいいかなというふうに思います。はい。 で、まあ、独自のライブラリもちろん持ち込んでいただいてですね、いろいろやっていただければいいんですけれど、サンドボックスになっているという点がすごく引っかかるかもしれないんですけど、まあ、そこ、それからメトロ UI ですね、メトロデザインで動かすっていうことを、デザインの方をやっぱりウェブやられてる方の方がデザイン意識してるんで、釈迦に説法かもしれませんけれど、タッチに対応しているデザイン、だからウェブサイトのデザインじゃなくて、タッチに対応しているメトロスタイルのデザインというものを、その特徴をですね、把握いただくのが重要だと思うんですよね。なので実はこういうプログラミングとか概要のセッションも重要なんですけど、デザインがすごく重要ですね。なので、もしデザインのセッション今日もし受けられない方はですね、ぜひ今度デザインのやつがあったらデザイン受けていただきたいなと、もしくはデザインをよく担当されている方にそれを受講いただきたいなというふうに思っています。はい、ということでですね、皆さんがもうお使いのウェブテクノロジーをもう理解することというか、皆さんはもうご理解なさっているというふうに思っているので、Win.js とかですね、このメトロスタイル独自のところで、メトロスタイルのデザインですね、まあ、こういったところをしっかりとプラスアルファでですね、情報収集していただいて、で、ビジュアルスタジオとかブレンドを使うと、まあ、非常に簡単に作れてしまうので、実際一回試していただきたいということと、まあ、あるんで持って帰ってくださいということと、あと、さっきのパワーポイントのですね、設計のツール結構便利なんで、あれもちょっと一回目を通していただければなというふうに思います。で、まだちょっと付録が若干あるんで、もう少し話し続けますけど、あとちょっとあるんで。付録、今、途中で出した開発者ガイドのリンクここにあるんで、まあ、ここから行ってください。で、iTestDrive.com に行くと、iTest ドライブのさっきのいろんなサンプル見れますんで、そこ行ってください。で、あとタッチの話とかがですね、ここにリンクがあるんで、このブログを見てください。で、IE 関係の情報収集は、基本 IE ブログを見てください。IE ブログ。で、ここの blogs.msdn.com、ちょっとスラッシュ B はあってもなくてもいいんですけれど、その後ろに IE、これが IE の開発チームの本家のブログなんですけど、日本は IE アンダースコア JP、あるいは IE アンダースコア JA、ここに行っていただくと IE の技術情報がいっぱい、最新でもうとにかくいっぱい出してくるんですね、IE の開発チームは。対応したものをどんどん出してくるので、まあ、ここをうまく見てください。で、Windows 8に関しては、Windows 8に関しては同じ、まあ、ブログのインフラなんですけれども、上にあるかな？なさそうですかね。B8 っていう、ビルディング Windows 8っていうやつがあるんです。これが Windows 8のブログで、で、ここはちゃんと日本語化をやっております。なので日本語ってクリックしていただくと、BA アンダースコア JA になるんですね。で、このブログに、開発チームが何かをすると、ここに出てきますんで、最新、例えばスカイドライブが発表されるときも、ここで発表されてるんですね。なので、ここでですね、メトロスタイルアプリがどう動くとかですね、こういろいろあるんですけど、これと開発者向けのですね、実はブログがもう一個あるんです。開発者向けとストアの情報を得るためのブログ、このあたりをですね、うまくこう見ていただきながら、やるといいんじゃないかなと思います。で、最後のスライドはどんな内容でしたっけ？よいしょと。で、ちなみに今こうやって何回も何回もこう、落として閉じてますけど、Windows 8はあれ落とすっていう行為が、サスペンダーじゃなくてターミネートしてる行為なんですね。なので完全に終わっちゃってる行為ですね。はい。で、最後これですね。はい。テストドライブのところを見てくださいと。で、Windows Store の話を今日あまりできていなくて、Windows Developer Days では実はストアの話とか Windows Store にアプリケーションをアップするところは、ここに来てくださいっていうふうに誘導してたんですけれども、あまりそういうコンテンツが実はないんで、本当にメトロスタイルアプリケーションの開発にご興味がある方は、今日多分お配りしている中に、アプリケーションエクセレンスラボですね、そこにアプリケーションを持ち込んでいただくと、Windows Store にアップするための、そのトークンっていうか、権限を差し上げますみたいな、チケットみたいなものを差し上げますみたいなものがあったりするので、今日同梱されていた資料をぜひご覧いただきたいなと思いますし、 Windows 8関係とか IE 関係の発信をしているエヴァンジェリスト誰か捕まえていただいても結構です。基本的に、名刺交換とかさせていただけます、もしよろしければですね、させていただければ、そういう相談にも乗りますので、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、今日はですね、私のパートこれで終わりたいと思いますので、ありがとうございました。
皆さんありがとうございました。ここでインフォメーションをお伝えしたいと思います。この後、このお部屋、デザイン編のセッションになりますけれども、続きで出られる方いらっしゃいますでしょうか？ありがとうございます。こちらのデザイン編は、春日井のセッションになります。高橋のデザイン編は一番奥のお部屋になります。続いて、受講される方にお願いなんですけれども、今回、セッションごとの受付をしておりますので、机のものも含めてですね、大変恐縮ですが、一度荷物をお持ちになってご退出をお願いいたします。皆様ご退出いただいた後にお部屋の整備、再度いたしまして、改めて、デザイン編のセッションを始めたいと思いますので、ご協力をお願いいたします。アンケートは、冒頭申し上げた通り、本日通しての、1枚となりますのでアンケートも含めてお持ちいただいて、この後のセッションが終わった後に再度ご記入いただき、お帰りの際に受付にご提出をお願いいたします。ただいまのセッションでお帰りになる方は、以上セッション以上となりますので、お忘れ物のないよう、お気をつけてお帰りください。ご記入いただいたアンケートはですね、受付の方でノベルティと引き換えさせていただきますので、ぜひご協力をお願いいたします。ご退出の際にですね、このセッションでお帰りになる方限定で構わないんですけれども、今お配りいたしました緑の名札をですねテーブルの上に置いてご退出をお願いできますでしょうか。続いて出られる方はそのままご着用のまま一度ご退出いただいて、再度受付という流れになります。お手数をおかけして大変恐縮ですけれども、ご協力のほどお願いいたします。ありがとうございました。